集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプルエフェクストレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ今日は7月4日です。ニューヨーク市場は今日は独立記念日で休場ですね。
そうですね、はい。まあ、この後、通常でしたらニューヨークマーケットが始まってちょっとボラティリティが上がって為替が動いたりするんですけれども、今日はお休みなので、
はい、
自分たちの友人も、まあ、家でゆっくりしたりどこかに行ったりして、うん、お仕事をされてませんので、はい、この後は、まあ、マーケットが動かないということですね、
は
い。
昨日はね、反動で短縮取引だったんですが、はい、まあ、ニューヨークダウは史上最高値を更新 と、
ちょっと意図的なものを感じましたけどね。
ですけどね、
はい、この後休みなのにと思ったんですが、
はいはい、この独立記念日というものは挟むとですね、ちょっとそのアメリカというのは、まあ、9月のレーバーデーに向けて、まあ、サマーバケーションのシーズンに入っていくというふうに言われていますね。
そうですね、ここから、7月8月それで9月まで、
はい、
僕もロンドンに行った時も割とこうみんな結構長く長期的な休暇を取るので2週間とか3週間とか、はい、で交代に休むと、まあ、7、8、9月の中旬ぐらいまでは、交代に休んでいくので、サマーバケーションということになりますね、
はい。でこの独立記念日に去年は盛大になんか花火が上がったとか。
そうなんですよね、LA の友達が、これまで見たことがないようなほど、はい、LA で、花火が上がったと。
うーん、
で、まあ、彼が、自分の友人はもう何年もう40年ぐらいアメリカに住んでるんですが、はい、ニューヨークと LA 住んでいて、でこれまでに見たことがないぐらい花火が上がった時はだいたいその後 1,2 年で、バブルがバーストするということがずっと経験していて、去年、かなり見たことないぐらい上がったので、まあ、1,2 年の間にもしかするとこれまでの経験ではバブルがバーストするんじゃないかと言っていたんですが、はい、バブルがバーストしたわけではないんですが、その後去年の10月11月は株が急落したと。
そうです
ね、でまた戻ってきて、はい、また今史上最高値のところに来て、まあ、今もアメリカは景気がいいので、はい、多分今日 LA ではかなりバンバン花火が飛ぶんじゃないかと思うんですが、
はい、
そうすると大丈夫なのかなっていう、結構もう1年経ったぞという感じで、あと1年もこれ景気がいいんじゃなくてバブルなんじゃないのっていう、景気がいいのに金利を下げようとしているので今アメリカが、はいはい、大丈夫っていう懸念がより深くなってきているというようなことを思わされた、インディペンデンスデイ、
はい、で今日因果関係ははっきりしないけれども派手に花火を上げるとちょっとバブル弾けるみたいな、
まあ、因果関係がないというか、あの気分がいいので景気がいいからバンバン上げるっていう、それだけの話みたいです。
アメリカ人らしい、はい、ということですか。
バンバン上げるっていう、
派手に打ち上げた後は、はい、もう見事に散るという、ような、
いうまあそういうことみたいです。
アノマリーとかサイクルみたいなのがアメリカにもあるという
みたいですよ。自分の友人はもうかなり、まあ、そういう経験をしているということなので、はい、
去年はすごいのが上がって、
じゃあ多分今年も上がるとじゃあもうあと1年は持たないなっていう、はい、はい、ことになるんですけれども、さあどうでしょうか、
はいはい。ということでここからのマーケット、この後西原浩一のブルベアドッチからじっくりと西原さんに伺ってまいります。
西原浩一のブルベア
ドッチ。さてここからは西原浩一のブルベアドッチです。さあ今マーケットを取り巻く様々な材料、ドル円という通貨ペアを軸にして強い材料弱い材料整理して並べてみました。まずはブル、強い材料です。アメリカの主要3指標株価インデックス全部史上最高値を更新しました。
はい、まあ、まさしくバブルなんでしょうかと思うぐらいに、去年の12月に、ボトムをつけてあっという間に、大きく値を戻して史上最高値更新まで来てしまったということですね。 S&P なんかはもう 史上最高値更新していたんですが、ダウが昨日更新しているということですね、うん。まあ、これに関しては後ほど取り上げます、
はいはい。そして先週末 G20 注目は米中の貿易問題だったんですが、トップ会談をやりまして、まあ、戦争という状況は一時休戦しようと、ちゃんと交渉をもう一回再開しようということで合意したという。
そうですね、これも、まあ、リスクオンということで、はい、売るように入れてます。これもちょっと、後ほどピックアップします、
はい、はい。そしてちょっとこれ驚いたんですが、 ECB のドラギ総裁というのはこの秋に任期が切れるということで、まあ、次期総裁にはこれまでドイツのバイトマンさんが有力視されていました、
はい。
ところが指名されたのは今 IMF の専務理事のラガルドさんでしたね。
ちょっとびっくりですよね、はい。バイトマンさんだと、いわゆるタカ派、
うん、
まあ、金利をタイト引き締めに傾く方ということで、彼が就任すると、まあ、ユーロの、まあ、ポジティブ材料になると言われていたんですが、いきなりラガルドさんだとハト派になってしまうので、ECB は緩和になるということですね。
これも後ほどまた取り上げますと、
は
い。
で次の2つは、RBA が利下げということと、BOE のカーニー総裁も利下げを示唆しているということなんですが、ECB、FRB アメリカ、ECB 欧州、RBA がオーストラリア、BOE バンクオブイングランドがイギリス、すべての中央銀行が緩和に向かっているということで、はい、つまり、緩和で株高になるので円安要因になるということで、はい、こちらのブルーヨイに入れています。
緩和競争ですね、はい。ただあの見方の一つとして、世界がこれだけ緩和競争になって日銀に手がない、カードがないということになると円高になるんじゃないのという指摘も、まあ、ないことはないですけど。
いや、あのそう思います。
はい、
はい、うん。
そして、ベア要因の方です。アメリカの債券市場、まあ、アメリカだけではないんですが、世界の債券市場に資金流入が続いていて、これ止まりませんということで金利が下がってきましたね。
そうですね、金利が下がることによって、株高になっているんですけれども、株高円安という要因があるんですが、これアメリカの金利に限ると、
はい、
ドル円という通貨、ドルに対しての円という通貨ペアなので、ドル金利が下がるとドル安になります、
はい。
でドル金利が下がるとドル円のベア要因になるとですね、
そうですね、はいはい、2% 割ってしまってますからね、はい、うん。そして、ゴールドなんですが、一時これトップアウトしたかなというふうに見られていたんですが、まあ、今週また急反騰しまして1430ドル台という高値次元ということで、ゴールドが高いっていうのは決していいことじゃないですよね。
リスクオフですよね、
はい。
でリスクオフ要因なので、ちょっとこれまだ、まあこれで2回ほどやったんですが、5波動なのでトップアウトして、一度下がりました。でもう一度上がってるんですけれども、テクニカルにはそんなにどんどん、ゴールドが上がっていくようなチャートではない、
はい、
と思うんですけれども、ゴールドが上がることイコールリスクオフ、円高要因ということですね、
はい
はい。
うん。そして為替操作ゲーム、我々も同じことをするべきだ、これはトランプ大統領のツイート
のツイートですね。
ですね、
はい。はい、これはちょっと後ほどまとめてやります、
はい。そしてイランですが、ウラン濃縮レベルを引き上げるということを表明しまして、まあ、核合意で決められた量を超えてくるということになると、アメリカが、まあ、それに、まあ、黙っていられるでしょうか。
まあ、攻撃する可能性もあるということでリスクオフなんですが、はい、まあ、アメリカの友人に聞くとそれほどイランの話は気にしていなかったんで意外だったんですけれども、まあ、どちらかというとリスクオフ要因ですよね。はい、
うん、はい。ということで、まあ、有事のリスクというのが高い、これがあのゴールド高の一因ではないかと指摘する向きもあるんですね、
うん。
はい、ではピックアップです。まずは米中貿易戦争休戦、これは香港の新聞が3日前ぐらいにすっぱ抜いていたんですが、中国の外務省が一回これ否定してたということで、うん、フェイクニュースだと思われていたんですよね。
うん、そうですね。だけど、まあ、うん、ほとんどマーケットが予想していた通り、まあ、関税合戦をやめましょうと、
うん、
で米中休戦を宣言して、で米中貿易戦争ですか、その休戦を宣言している。でつまり、ちょっと関税合戦はやめて一旦もう一回話し合いましょうという、まあ、そういう結論なんで、まあ、関税合戦をやめたということではポジティブではあるんですけれども、 もう一回話そうぜというだけなので、何がそんなにすごいのかなと思うんですが、
でも決裂したらこの月曜から残りのすべて、まあ、3000億ドル相当と言われていますが、ここの第4次関税発動するぞっていう脅しはかけていたの で、
そ、 うです、ね、
そこに対する緊張感っていうのはある程度マーケットには残したまま週末を迎えたんじゃないかなと。
だから逆に言うと、はい、もしそういうことになると困るので、はい、もしものためにヘッジをかけていた人が、やっぱり思った通りじゃないかということで、月曜日は、まあ、そういったヘッジを買い戻す、例えばドル円だったら買い戻すという動きが出たんですけれども、それ以上買わないので、このリスクオン状態は数2日しか持たなかったと。
いや、いわゆる、まあ、そういう、うん、ショートカバー、
そうですね、うん、ショートカバーというわけではないんですが、ヘッジをしておかないといけない人はどうしてもいるので、うん、あ、大丈夫だったということでヘッジ外しをするので、それは2日程度で終わってしまったというふうに、ちょっと、うん、個人的には認識している
、はい、プラスファーウェイですね、はいはい、これ、うん、まあ、金融措置を緩和すると、ただ安全保障の問題がないものに限るという一つ加えた条項があるんですが、
だから条項があるのでそんなに変わらないんじゃないかと思うんですが、うん、まあ、まあひどいことにならなくてよかったねということで、リスコンでドル円の買い材料で、8円台まで行ったんですけれども、今は7円台に戻ってきている、
はい、そしてもう一つピックアップです。 IMF のラガルド専務理事が ECB 次期総裁に指名されましたということで、まだ決定ではないんですかね。
そうですね、決定はしてませんけれども、はい、まあ、ほぼ決まりでしょう、はい、で、ハト派のラガルド総裁が、誕生するということになると、昨日の欧州債は軒並み金利が低下しているので、まあ、基本的にはユーロ売り要因ではあります。
ドイツの金利なんかマイナスどんどこ深掘っちゃってますよね。
だからバイトマンさんではないかという意見があったのが、いきなりラガルドさんなので、まあ、かなりのユーロ売り要因にはなります。
ユーロ売りということは、はい、まあ、ドル高要因、ね、ということになりますね、はい、さあそのドルなんですが、今月7月31日に、まあ、FOMC があるわけで、ここでの FOMC は大変な注目です。
はい、ドル金利が、G20 の後一度ドル金利が上がったんですけれども、その政策金利の利下げ予測は全く変わってないということを確認します。で、7月31日の、FRB FOMC の予測を見ると、7月31日の利下げ予測は 100%、うん、で25ベーシスは 74% で、50ベーシス下げるんでないかと考えている人がまだ 25.5% いるということなので、
はい、
どちらにしても7月の31日は G20 が終わっても、100% 織り込んでいるということですね。だから金利は下がる。
だからこの状態で利下げをしないということの方がサプライズになってショック大きいので、もう 100% 織り込まれてるんだったらもうやらざるを得ないということですか。
はい、これはやると思います。
はい、じゃあやると、うん、
はい、
ただ
50ではなくて25、
25ですね、うん、0.25。 今株価は史上最高値なんですよ。やる必要があるんでしょうかって疑問はありますよね。
いまだに思いますねだから、はい、今日も友達、アメリカの友達聞いたんですけれども、はい、いわゆる今の景気を維持するために25ベーシスはやるかもしれない、
うん、
やるかもしれない、多分やる、
はい、
ほぼやる、
はい、
だけど、7月の31日はもしかするとパウエルさんは、はい、これからの、経済指標を見て、これからさらに緩和するかどうかは経済指標次第というような言い方をすると株が崩れてしまう、う
ん、じゃあ利下げするのに、パウエルさんの声明がこう間違えると株価が崩れちゃうかもしれない、
リスクはある、
あるということなんですね、
はい、50ベースやる必要はないと思うんですけどね、はい、
そうですね、う
ん、みんな思ってるんですけど、
史上最高値ですから50もやる必要ないですね、うん、なんか本当な大変なことが起きたときにやる余地を削ってしまうことになりますからね。
そう思います、う
ん、はい、そして、アメリカの債券市場の金利ですね、長期債の利回りです。
はい、先ほど申し上げましたけど、ドル金利が下がるとドル円の売り材料になるんですが、G20 のあと 2.04% まで戻して10年債の利回りが 2.04% までいったんですけれども、2日しか持たなくてあっという間に 2% 終わって 1.9378% まで落ちていると、
これ なんでこんなにまた最低下してるんでしょうか。
これはG20 で、基本的に、方向性が変わらなかったんで、一度リスク、なんていうんですかね、金利が戻ったんですけれども、今月の31日の利下げは何も変わらないというか、冒頭申し上げましたけど、予想していた通りの結果しか出なかったんですよね。だからまあ、そうであれば、利下げ予測を変える必要はないので、まあ今年年内3回という利下げが変わってなくて、それに合わせてアメリカの金利をじりずるずると下がってくると、じりじりと下がってくるということですね。で、1.9378% まで落ちていて、このままいくと 1.75% の方に下落していく可能性が高い、はい、そうするとドル円の売り材料になる。
株にはね、低金利っていうのは歓迎ですけれども、まあ、ドル円という意味では、まあ、金利差縮小ですから下落要因、
下落、そうすると日経平均もあまり上がらない、はい、米株は上がるけど日経平均はあまり上がらないということになります、はい、
そしてその最大の米株ですね、
はい、これは今ものすごく、微妙なところにいて、昨日26,966ドルで27,000直前まで来て、このままだと27,000突破して上がる可能性がちょっと出てきているということですね。だけどこれ、ものすごく注目しているんですが、去年の10月に26,951ドルをつけたときは、1月の高値を超えて、さあ上がってしまうのかなというところでブルトラップになって急落しています、で今回も、ちょっとその可能性がかなり高いので、27,000に一時に乗せてもいいんですけれども、27,200ドルぐらいを超えなくて、もう一度に27,000割ってきたらかなり要注意、
まあ、300ドル程度、ね、前の高値を超えたからといって安心できないというのが10月のパターンだったわけですね。
そうですね、去年の10月は、ただこのチャートを見ると10月は、デマークチャートだと13という数字が見えるんですが、かなり変わりすぎな状況だったんですが、今回はそうでもないのはあります。
そこはちょっと不安、もしかしたら抜けていっちゃう可能性もある、
もちろんありますけど、多分あんまりいかないんじゃないかなと個人的には思っている。ちょっとバブル気味、
でちょっと上がったからといってこれが騙しになって再下落するリスクというか可能性は残っているよということで、皆さん注意しておいてくださいね。
そうですね、
いうことですね。
かなり高いんじゃないかと思ってます、
はい、以上西原浩一のブルベアどっちでした。さあここからは西原浩一の視点です。視点で取り上げますのはトランプ大統領のツイートです。
はい、6月11日、先月の11日にもユーロやその他の通貨は、対米ドルで切り下げられていると言って、まあ、文句を言っていたと。で1ヶ月も経ってないんですけれども、もっと今回ははっきり言って、アメリカ以外の国は為替操作のゲームをやっている、通貨安戦争をやっているので、ほっとくと、我々にとって良くないので、我々も、為替操作ゲームに参加した方がいいんじゃないかというツイートをしている。
まあ、遠回しにフェドへの、まあ、FOMC への圧力でもある。
はい、まあ、トランプ大統領が、ドル安にしろと言ってもドル安にはならないんですが、ドル安にするためにはドル金利が下がればいいので、まあ、パウエル議長に圧力をかけているということになります。
はい、あと今 FRB の空席の2人2名に随分なハト派の方を示していると。
はい、ハト派になったのでどんどんこう外堀が埋まってきているので、はい、まあより、年内とか来年に関しては利下げ圧力はかかっているということですね。
はい、
で今回のことで、ユーロと、中国に関しては、為替操作ゲームに入っているのでけしからんと言ってるんですが、円が入っていない、よかったねということなんですが、
はい、
まあ、一般的には、今月の21日に参議院選挙があるので、
はい、
それまでは安倍さんとトランプさんの間で通貨に対して言わないんじゃないかという取り決めをしているんじゃないかという憶測がある。
うん、確かに通商交渉も参院選終わるまではやらないっていうふうにね
言ってますので、
現地取ってますので、為替についても
だから、ね、21日が超えると、はい、欧州と中国と日本もけしからんと言いかねないので、ドル円の売り材料になっていると。
じゃあそのドル円のチャート見てみましょう。
はい、 先週もし何かがあってドル円がもし戻ったとしても、9円上がっても最高9円じゃないかというコメントをしたんですけれども、そこまでも今のところいかなくて8円の53銭までつけて、まあ、7円台まで戻っていると。
うわね、重いですよね。
重いですよね、はい、ドル金利が下がってしまったので、
うん、はい、
で、まあ、復習ですけれども今年の安値はフラッシュクラッシュの104円の87銭なんですけれども、そこを除くと今年の安値は、106円の78銭から107円、
はい、
で今年の安値を抜けないで、戻したんですけれども、今のところ戻りが108円の53銭なので、このままだともう一度安値をトライして落ちていく可能性が高い。
はい、まだ、ね、戻り売りの円高基調続くということでしょうか。そして今日珍しくユーロ円の週足チャートもご用意いただきました。
はい、ユーロ円ですけれども先ほど、ピックアップしました次期 ECB 総裁はバイトマンさん、タカ派のバイトマンさんではなくて、ハト派のラガルドさんになる。で、欧州債はそこら中軒並み、最安値の利回りを更新しているということは、ユーロ安要因が、大きく新しく材料が出てきたということなので、じゃあ昨日から今日にかけてユーロドル落ちてないじゃないかというのはドル金利も下がっているから、
うん、一緒に下がってたらね、うん、効果がないんじゃないか、うん、RBA の老総裁じゃないですけど、
そうですね、
はい、
だけど、このラガルドさんっていうのはちょっとこれまでに想定してなかった要素になるので、ユーロドルは少し重たくなってくるんじゃないかと思っています、うん、
はい、
そうするとユーロドルが大きく落ちないまでも、上値が重いで、ドル円が下がるんであれば当然ユーロ円は下がる可能性が高くなっているので、
はい、
今年の安値の118円の71銭もあんまりないんですけれども、1月3日の118円の71銭が抜けると、結構、ユーロ円の下値は拡大して深いんじゃないかというふうに思っています。
ユーロ円ショートに妙味ありということ でしょうか。
はい、
はい、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんにご回答いただくコーナーなんですが、今日は、
はい、今日はですね、あの僕が配信しているシンプル FX トレードというメールマガジンに、
はい、メールマガの、
新しくコンテンツができて、
はい、
まあ、一生懸命やっていますのでちょっとご紹介したいということなんですけれども、
メルマガの新しいコンテンツなんでしょう。
そうですね、はい、ちょっと僕が配信しているメルマガはちょっと難しいところがあって、
西原さんディーラーですからね、
そうですね、金利とかその分かってると思ってディーラーの会話をそのまま変えてしまって難しいというご意見も多いので、
うんうん、
はい、僕のシンプルエフェクストレードというメールマガジンのチームは伊藤さんっていうサイクル分析の伊藤さんと田向井さんと、で私がやってるんですけれども、はい、先月から田向井さんに、FX の用語解説を書いてるんですが、それだけではなくて、
はい、
ちょっとチャートでわからないこととか、まあ、配信した後すぐサポートしてもらうように、
はい、
初心者の方にもわかりやすく、
はい、
内容を変更してみます、
はい、
例えばですけれども、
はい、
本日、まあ、 IMF のラガルドさんが、まあ、就任するとユーロの売り材料になるということをパッと書いているんですが、
はい、
いきなり書かれてもわからないので、じゃあラガルドさんという人は、こういう人であるということを、まあ、田向さんが、逐一、はい、その後配信してくれるので、うん、初めての人にもわかりやすく、ブラッシュアップしている、メールマガジンになってますので、まあ、一度お試しくださいという
専門家とかプロの間では当たり前と思っている用語を、まあ、初心者の方でもこういう分かりやすくなるように田向さんがフォローのメールを出してくれているということですね。
即座にパッパッと出してくれるように今、変更しているので、まあ、ご期待ください。
それが新コンテンツで、今日はこの、ラガルドさんについてのフォローメールが、まあ、出されたということですね。
ということですね、
はい、はい、
うん、まあ、一応ラガルドさんというのはこういう人でとか、ラガルドさんはもともとフランスの弁護士でとか、
うん、
まあ、例えば ECB 総裁も中央銀行ではなくて、まあ、違う方もやるんですけれども、まあ、彼女がなると、まあ、なぜハト派であるかとか、まあ、そういうことなんかもちょっとご紹介してくれるように、まあ、お願いしています。
はい、
ということですね。
ということで、はい、今後のシンプル FX トレード、まあ、シンプル FX のメールマガジンにもご期待ください、
ということですね。
ということですね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ということです。
時刻はまもなく10時56分になります。
はい、集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、ここから来週に向けての注目イベントスケジュールです。今日はマーケットおとなしいですかね。もう
そうですね、はい、もう独立記念日なので、この後は、マーケットはありません。
株価は動かない、為替はまあね、あの取引はあるんですが、まあ、
ほぼ動かないでしょう、
うん、
で明日は、雇用統計なんですが、
はい、
まあ為替マーケットの方も、コモディティの方もみんな気にしているのが、今日も取り上げました、ニューヨークダウが実際に2万7000ドルを乗せてしまうのかどうかというのが、明日雇用統計、まあ、来週にかけて、ものすごく注目しています。
うん、
まあ、日経平均も、いろんな株もあるんですけれども、このダウが乗せるか乗せないかでものすごく、ちょっと他の、株とか為替もすごい影響があるので。
でも今昨日の ADP 雇用指数も予想より悪かったにもかかわらず株が上がるというのは緩和期待ですよね。
そうです。
だから数字が悪くても上がる可能性はあるということですね。はい、
だから、ちょっとしたバブルなんで余計危ないんじゃないかと。あの数字が悪ければ普通下がるんですけれども、
はいはい、
数字が良ければ株を買うのは分かりますけれども、はい、数字が悪ければ緩和期待で買うってる、どっちにしても買うということなので、ちょっとそれ状態が今週続いているんですけれども、それで2万7000ドル乗せられないとちょっと危ない。
うん、
今あのいい材料しかないんですよ。米中も良くて、はい、世界中が緩和もして、何か悪いことあるんですかみたいな感じなんですけど、
ただ
あ
の出てくるとするならば、主力の決算がこれから7月ね、業績相場始まるので。
そうですね、
はい、
あとは、まあ、周りを見ると先ほど取り上げたイランの話もそうですけど、はい、香港のデモもちょっとそんなに収まってるわけでもないので、
はい、
リスクオフ預金はいっぱいあるんですけれども、どんどん株を買っていくので危ないんじゃないかと。
はい、株価動向には要注意ということですね。ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。